Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss, Reiko and
Mila.
このポッドキャストは私佐藤真久西玲子と長谷川ミラの2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話をしています。ご意見ご感想はハッシュタグ東京ヤングボス、東京ナバシボーでお待ちしております。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。ポッドキャストのフォローボタンからフォローもお忘れなく。
はい、お願いいたします。
お願いします。
今日はですね、バービーの映画、
はい、
ありますね。見た？あれ、こ
見てないんですよ私まだ。
見てないのか。
そう、
もう私見たくて見たくて仕方がなくて、
ね、めっちゃ見たい。
まあ今回ちょっといろんなこう論争が、しかもさ、ね、日本の何ツイッターとかでも起きてたから、
うんうん、それはね見てるんで
そうかなりこうね意見が二極化しているバービーについて私は見てきたので、
うんうん、
この間、
うん、話しましょう。
そう、話していきたいんですけども、なのでまだバービー見ていない方、見ようとしている方はあのネタバレの可能性がめちゃくちゃありますので、うん、どちらかというと見た方があの聞いていただけると嬉しいと思うので、まだ見てない方、聞きたくない方、ぜひちょっと今回のエピソードお休み、ここでね聞くのやめていただいて、
はい、
ここからはネタバレありの状態で、ご了承いただいた状態でお話し進めていければと思います。
でなんか簡単にこういうストーリーだったよっていうのを一回前提として教えていただいて、
はい、
いきますね。
はい、映画 .com に書いてあるこの解説をもとに、ちょっとどんなお話の内容なのかお伝えしようと思います。アメリカのファッションドールバービーを、マーゴットロビーとライアンゴスリングが共演して実写化された映画でございます。このバービーの世界ではですね、完璧な世界バービーランドっていうんですけども、このバービーランドから人間の世界にやってきた一人のバービーが世界の真実に直面しながらも、大切なことなのは何なのかを見つけていく、ストーリーです。でこのピンクにね、あの彩られたバービーランド、ちなみにこれあの白がね一回も使われてないらしくて、白に見えるのは限りなく白に近いピンクを使っていたりとか、こう空間にもすごいこだわりをされてるんだけど、まあ超簡単に、まあ、ネタバレありでね言うと、ファンタジー映画で、バービーの世界、マーゴットロビー演じるバービーの世界がいて、まあ、バービーはマーゴットロビーだけじゃなくて全員登場する女の子の名前がバービーなのよ。ハイバービー、ハイバービーってシーンがあるんだけど、うんうんうん、みんなバービーの名前、うん、でそこにケンもいて、ケンもいろんなバービーがいるわけよ。いわゆる黒人のバービーだったり、アジア系のバービーだったり、うん、白人のバービー、あーバービーじゃない、ごめん、黒人のケンだったりアジア人のケンだったり、いろんなケンがいて、うんうんうん、バービーもいろんなバービーがいて、うん、でもう一つ人間界っていうのがあって、ここがつながってたんだよね実は。私で遊んでくれてる女の子がいると、人間界の中で、
うんうん、
でこの人間界での思いが実は、このバービーに伝わってしまうっていう感じなのね、
うん、
でまあひょんなことがあって、このバービー、マーゴットロビー演じるバービーが人間界に行っていろんな問題を解決しなきゃいけないっていうことになるんだけど、
うん、
このまずバービーの世界、バービーランドの話をすると、あのバービー自身は大きいお家に住んでいて、でも毎日毎日パーティーしてて、で仕事もあのマーゴットロビー以外のバービーたちは、例えば裁判官のバービーがいたりとか、
うん、
警察官ものバービーがいたりとか、
うん、
弁護士、ニュースキャスターもそうだし、みんなこう女性ね、いわゆるのバービーがやってて、うん、バービーランドでは女性が仕切ってるわけ。
なるほどね、う
ん、でまあひょんなことがあって、人間界に行くことになったんだけど、こバービー界では剣はお飾りなのよ、
男が、
男が、
うん、
要は
確かにそうだね、
うん、お飾りなんだよね。ここが重要なポイントで、今私たちが生きてるあの世の中では、いろいろ変わってるように見えるけど、まあ、うん、六本木とか歩いてると超わかりやすいけど女の人が剣なんだよね、要は
そうだね、
お飾りじゃん、
うんうん、
俺こんな女いるんだぜっていうのは、うんうん、まあ、今変わってきてますけど2023年、
うん、
それが真逆、うん、バービーの世界では剣がお飾りなんだよね、
うん、
で剣はそのストーリーの中でいつまでたってバービーに付き合いたいんだけど、俺たち上位関係ってなるけど、うん、バービー、マーゴットロビーはずっと、 なんかちょっとこう濁してまたねみたいな感じでこう濁してて、うん、これ面白い最高にこう気分がいい見てて気分がいいんだけど、うん、人間界に移った瞬間もうまあ現実よ人間界っていうのは今私たちが生きてる人間界ね、うん、もう男社会でいろんなね嫌なシーンが出てくるのよ、
うんうん、
なんかこうまあ例えばムカつくって思ったのが、まあ、フェミニズム、まあ、昨今のこういうなんていう の, あのジェンダー問題でいろいろやってるふりはしなきゃいけないけど実際は男社会最高だよねみたいなこと言ってるおじさんのシーンがま あ, あったりとか、
うん、
なんかこう見てて悲しくなる。あ、私たちが生きてる世界ってバービーの世界から出てくるとこういう感覚なんだっていうか、うん、当たり前男の人が全員会社役員で、
うん、
あの今回マテル社っていうのが、バービーを作ってる会社の名前がマテルなんだけどマテルも出てくるんだけど人間界 で,、
うん、
でバービーを作った会社なのに会社役員っていうか社長含めて全員15人男みたいな、
うん、
かこう男の人が想像してる女性像とか、
うん、
でなんか面白いなと思ったのがバービーが出てきたせいで、フェミニズムが50年遅れたっていうこと言ってるシーンがあったりとか。でもマーゴットロビーからしたらえ待ってなんでって私たちは警察官が出てきたりいろんな職業の何十種類以上もの職業のバービーをがいるのにこのおかげで人間界を解決したと思ったのになんで人間界はこんなに変わってないのっていう悲しみだったりとか
面白い
めちゃくちゃこう泣くシーンがあったりとか でとあるこの人間界で親子が出てくるんだけどこのお母さんが結局そのマーゴットロビーの演じるバービーを持ってたのねだからこのお母さんとこのバービーがリンクしてたのよ、
はいはい、
心が、うん、でこのお母さんが最近もう嫌だなこの仕事あのごめんね超細かいんだけどマテル社の社長秘書みたいなのを、うん、このお母さん役がやっててでなんかもういろいろ意見はあるけど全然なんていうのかなこう、まあ、男社会だから通らないし私はいつまで経ってもなんていうの補佐男の人の補佐みたいな分かりやすく描写してて、うんうん、でブワーってもう映画のね後半のシーンで、ね、社会に対しての文句っていうか現状をブワーって話してるシーンがあってそこはね私もうタラーって涙出ちゃったんだよね、
うん、
こうしくしく涙がこうあ本当そうだなってなんて言ってたっけなで泣いてたらさ隣に座ってた女性も同じシーンで泣いてて、
うん、
わかるやっぱ私だけじゃないんだなってこうどれだけ今女性としてこの男社会で生きていくのが、
うん、
まあもちろんめちゃくちゃよくはなってるんだけど、うん、厳しいのかっていうのがまさになんていうのかな描かれてるっていうか、
うん、
このちょっと言葉一回調べて言ってもいいですか、
うん、
これ英語でね聞いてたからね
確かにバービーのさ車に乗るシーンとかもさピンクの車にバービーがさ絶対前に乗ってさ彼女が運転してケンが横に行く後ろにいるっていうのだよね
そうなのそうなのそういうところとかもさ
私バービーってバービーだけ聞くとなんかその体型とかもあんだけ細くて、うん、バービーボディとか言うじゃない、
うん、だからその金髪で目が多くてみたいな、ね、
そうそうそれがパーフェクトっていう思わせてるみたいな、まあ、ビクトリアシークレットみたいなさ論争もあったから、うんうん、なんか確かにフェミニズムなものって思ってたけど、
うんうん、
そのバービーのあの人形を通して女性でもこんなたくさんの職業をこなせるんだよっていうところにメッセージとしてあったのは知らなかっただからめっちゃ面白いね
そうだから
その目線で見たら確かにめちゃくちゃ面白いね
そうでもその映画の中ではまさかそう自分のせいバービー自身はその自分のせいで女性たち の, そのなんてルッキズムとかを助長してるっていうふうにも思ってないからすごくショック、うん、私がやっていいと思ってたこう行いが全然そうじゃなんか真逆のこう作用も世の中に起こしてたんだってショックがあるバービーのシーンとかもあってね、ちょっと待ってねこれどうしても伝えたいのこれこのお母さん役がねグロリアがこう後半に言ってたシーンなんだけど、
うん、
まあ、バービーをこう手助けするだけじゃなくってやがてバービーの背中を押すような頼もしい存在になるんですがこうバービーが本当にもう窮地にこうなんていうのかなこう陥った時に言った言葉で女でいるって本当に大変母親業は楽しめでも子供の自慢はダメキャリアは持てでも周りの世話はしろ美しく色でもやりすぎるなみたいなこの女性としてのこう今読んでるだけで泣きそうなんだけどこの女性としてこう女性でいることの、
うんうんうん、
今どっちもやんなきゃいけないじゃん、
うん、
いいお母さんでなきゃいけないしキャリアも求めなきゃいけないみたいな、うん、でそれが私たちが欲しかったもののはずなんだけど、あまりにもこう社会の後押しがなさすぎてすごく大変、うん、キャリアを追いたいと思ったら保育園がないとかさ、
うん、
でもいいお母さんになれ、なりたいんだけど時間働かなきゃいけないとか、
うん、
あとは男の人よりもあのできないふりをしなきゃいけない、できすぎてもダメだし、
うんうん、
できなさすぎてもダメだしみたいな、はいはい、くよくよしてると女また女はって言われるけど、うん、強すぎても女らしくないって言われたりとか、うん、なんかこうなんていうのかな、
正論っていうかね、
な現実みたいな、
うんうん、
そうだよな、やっぱり現実世界生きててもさ、
うん、
なんていうの、同い年の男の子とか、まあ、その同世代の男性がいたら、
うん、
仮に自分がそういう意味じゃないよ、だけど別にどっちの方が稼いでるなとかって人と話してて思わないけど、
うん、
そういうやっぱキャリアの仕事になった時に、
うん、
なんであなたは自分の方が稼いでるの、稼いでるような言い方をするのみたいな人もたまにいるわけじゃん、
うん、
やっぱ女性だからどうせうちらの方が低いとか、
うん、
なんかこうそういう言い方をされるし、うん、同時に、うんうん、
ある
じゃん、だしこっちもその方が会話がスムーズじゃん、
うん、
え、さすがですねって上にした方が楽じゃん、
うん、
友達とかはないよ、
うんうん、
だけどこうやっぱ対会社の関係の人とかさ、うん、いやだからそこ泣いちゃって共感してくれるリスナーの方いないかな、どうかな、なんかこれレイコにも見てほしい、だから、
うんうん、見たい、なんかこれ共感する人というかそこを理解する人が日本でこれが放映されて、そこまでフェミニズムだったりいろんな問題が、社会問題がそこまで入ってる映画だってどれぐらいの人が気づけてるんだろうって今ちょっと思った。
すごいそれは思ってて、あの一緒に見にママと見に行ったんだけど、
うん、
もちろんママは私のこの活動とか今のこう世の中の流れとかむちゃくちゃ理解してると思うし、
うん、
同世代の人よりは価値観をアップデートできてる、めちゃくちゃできてる方だと思うのね、
うん、
だけど映画見終わった後に私が泣いてるのが多分理解できなくて、それはもちろんそのバブル世代の女性だし、キャリアを追うことじゃなくてやっぱいい良妻賢母の時代だから、
はいはい、
いいお母さんでいることが女性としてのこう一つの価値で、
うん、
別にキャリアをめちゃくちゃ追ってたわけのママでは全然ない、もう専業主婦でっていうママだから、で一個一個説明してきたわけよ。あのシーン、例えばそれこそ車のシーンとかもいつも男の人が大体前で女性が助手席じゃんって、
うんうんうん、
だけどそうじゃないよねとか、あのバービーの方が大きい家に住んでてとか、細かいこういうところがあのめちゃくちゃこうなんていうの、ジェンダーギャップを感じるシーンをママに伝えてたら、そういうことなんだ、なるほどねあ確かにって、やっぱこう着眼点が違うかな。
なるほどね、
うん、でまあ、世代も違うし、だからレイコが言うようにパッとこう全員の人にいろんな価値観を持ってる人にバーって見せて同じ答えが出てくるかって言ったらそうじゃないと思う、
うん、
やっぱりその感度が高いって言ったらあれだけど、いう人が見るから、
うん、
うわってなるんであって、多分その辺言い方本当に悪いけど、その辺のおじさんが見ても何にも感動しないと思うし、なんなら、うん、え、やだってなると思う。 あの映画男の人が見たらちょっと嫌な気分になるかもしれない。
なるほどね、
ワンちゃん。
へー、面白い、早く見たい。ちょ
っ
と
メンズの方が下じゃないけど、
うんうんうん、
メンズって最低みたいなぐらい言っちゃってるから、うん、でもたまにはで、そうそうで、だけどでその話をママとしてる時に、じゃあメンズかわいそうだねってなったけど、いやいやでも今まで散々スーパーヒーローの映画ばっかり出てきて、私たちはスーパーヒーローがいないと救われないみたいな構図今まで散々やらされてきたわけだから、
うん、
一本ぐらいバービーみたいな、
うん、
ちょっとメンズがかわいそうな映画あっても良くないって言ったら、確かに
早いな、切り替わるの、
それはそうそうそうだねっていっぱいあるじゃん、うん、もう
それで言ったらね、ディズニームービーとかね、
う
ん、
そうでやっぱディズニームービーでもさ、まあ、今度また別で話したいけどさ、うん、いろんなこうスーパーヒーローたちが、女性のスーパーヒーローが出てきたり、男性が
王子様が
プリンスがいなくてもいいってなってきたりとか、
うんうんうんう
ん、なんか、ま、やっぱこうエンターテイメントが私たちの、特に子供たちに対してもそうだけど、うん、エンタメが私たちに刷り込ませるこの価値観っていうのはものすごく思ってる以上に影響って大きいから、
うん、そうだね、
別に良くない映画ぐらい、ハッピーエンドでさ、ラブストーリーでさ、いいじゃん、プリンスがプリンセス作ってっていう人もいるかもしれないけど、
うんうん、
想像してる以上にやっぱり私たちのメンタルに影響してるから、これやっぱこう事実としてあるわけで、うん、 うん、1本ぐらいこういうのはあっていいなと思うし、1本
めちゃくちゃ面白い、早く見たくなりました、
うん、あとなんだっけ、これも好きだった、女で色ってマジ無理ゲーよみたいなっていう、ね、シーンもあって最高と思ったんだよねあ、そうそう、女で色って無理ゲーよ、太ったと言われ、痩せすぎると叩かれ、経済的に自立しろと言われ、賃上げを要求すると叩かれ、リーダーになれと言われ、威張るなと叩かれ、母になれと言われ、子育てを職場に持ち込むなと叩かれ、男の勝手を許すなと言われ、指摘すると我慢しろと叩かれ、綺麗でいろと言われ、綺麗だと男を誘うなと叩かれ、年を取るな、優しく、威張るな、気を使えと言われ、それができて当たり前、できてないと叩かれるみたいな、もう疲れた女性たちが周りに好かれるために心をすり減らすのを見るのは疲れたっていうシーンがあって、
面白い
っていう映画なので、ちょっとぜひこれレイコン見た後にレビューしてほしいなと思ったんだけど、最近ね、これ言い続けて、
どうぞ、
まあまあ面白い、久しぶりにこういう人に会ったなっていうような出来事があって、
はい、
まあ、コロナも明けて皆さんもそうなんじゃないですか、やっぱり4年ぶりに会う友人とか、うん、もっともっとよりこう会食が増えたというか、うん、紹介がしやすくなったな、テンポよくね、うん、なったなと思ってて、ね、この間会った30代前半の方なんだけど、
うん、
だから割と同世代よね、近いよね、うん、なのに、うん、まあお酒も進んでていろんな話をしてて、まあ自分のキャリアどうしたいとか、うん、まあどれぐらいその稼ぐべきかみたいな話で、まあまあまあちょっとなんかずれてるなって思うことはあったの、なんかこう、うん、っていうのはいつかなんか女性としてすごく見られてるというか、それはなんか恋愛対象の女性じゃなくって、
うん、
まあ俺ら男はみたいな感じのっていう雰囲気はずっとあったなと思ったんだけど、でなんかしまいにはもうまあさあみたいな、古来から男は狩りに出てやばくない、女はね家庭を守ってっていうのがあったわけじゃんって言われて、
うん、はっはっはっはっは
っはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっ、古来の方でしたっけ、
ご飯に飲みに行く人間違ってるね、その人ね、そ
う
そ
うそう、でも仕事の関係だったか、お友達ってよりかはお仕事としてはめちゃくちゃやりやすくて、うんうん、今後仕事したいなって思うような人だったんだけど、なんかお酒が進んでちょっと恋愛の話になったりとか、ちょっとパートナーの話になった時に自分がどれだけ稼ぐかとか、どれだけ貯金があってほしいかみたいな、なった時にやっぱり俺らはさ、だからってなっちゃったわけよ、でなんか
すごいね、
なんて言おうみたいな、もしかしたらヨーロッパ行った方がいいかもしんないっすねみたいな、
うん、
で幸い、行ったの私4人ぐらいいて、うん、私の、まあ、その方も初めましてだったんだけど、その別の B さんもヨーロッパでの生活経験があったから、うん、めちゃくちゃ感覚がに私とすごく似てて、うん、もうちょっと2人でここ初めまして同士だし、なんならその最初に行った男性と最初からお友達なんだけど、うん、さすがにないよね、やべえみたいな顔、うん、もうヨーロッパナイズされすぎてその人やべえってなってて、で私が、うん、行かれた方がいいかもしれないですねって A さんに言ったら、うん、俺めっちゃそれ言われんだよねだから早く行けって思ったんだけど、でなんかいろいろこう、これもうさバレたらもう心臓って感じなんだけど、背景としては、
うん、
こうなんかこうなんていう見た目としてはこうカチッてしてちょっと焼けててみたいな、
うん、
なんか某海外系アパレルブランドで、バイトしてましたみたいな、いいやめろやめろやめろやめろでもなんか大学はみたいな、これ全 P お願いしますよもうでもなんかってなってるわけよ、うん、なんかもう全然その大学差別をするわけじゃないけど、うん、割とそうやって言うんだったらお前ちゃんとやってんだろうなみたいな、
うんうん、
申し訳ないけども、その学歴一般論としてその学歴に対する収入は比例するのは一般論であります、
うん、
そうじゃなければ自営業だったりうちらみたいなスタイルでガーってやる人もいるから、うん、全然それは中卒高卒何も関係ないんだけど、
うん、
その人が生きてるルートとしてはそれで9年新卒から同じ会社で働いてて、
うん、
でも七三でポロシャツイエーみたいな感じのてかもうい
る
よね、
いる、想像できた、今全部完璧に想像できた、
で彼女みたいな感じなわけよ、これもカットしてください、本当にもうバレちゃうんでもうやってください、もうこれ仕事にしたいの私その方とはなんだけどおってなって、でもその割にね、その割にね、まあ要はその自分がやりたいことはあるんだけども、今のその会社で働くことはすごく安定だし、多分福利厚生もちゃんとしてるから家族は持ちやすいと、
うん、
だから彼女と結婚して、彼女に俺は彼女に俺好きなことやっていいよ、お金は俺が稼ぐから任せてってやってやりたいんだよねっ ていうの、うん、だけどそのお金って会社員でできるのかなみたいな、はてみたいになっちゃって、うんうんうん、いや物産とかね、その、うん、いやね、その彼が求めてる奥さんに好きなことやらせていいよっていう金額って今っていろんな物価が高くなってるから、うん、申し訳ないけど多分今の企業だと無理なんじゃねえかみたいな感じになってて、うんうん、こっちも心の声めちゃくちゃもうさ、うん、きっとなくなってるわけよ、うん、あいあいあいあいみたいな何がこれだよみたいな感じになってて、でも顔も全然穏やかで、
うん、そうですね、大人になったね、
めっちゃ大人になったなあとまあこっちもお酒入ってるからで、うん、穏やかムードのお酒だったから、うん、うんうんそうですねみたいな感じで、まあ、彼女にそうさせたいと。で、だったらやっぱ独立、今せっかくここまであの技術っていうかあの培ってきたものが終わりだろうから、うん、独立された方があの結果的にあれなんじゃないですかって、お金もっと稼げるんじゃないですかって言ったら、いやもう怖くてって金玉ちっさ私なんだ金玉ちっさみたいな、
そんだけ言うならね、
頭の中そのちっさって思いながら、うん、なんで、だってそこまで彼女、だってそこまで彼女に好きなことやんなって、うん、こうでかいこと言ってる割にはもう金玉ちっさって感じじゃん、もう、うんうん、心のキャパがさ、うん、っていうので、
いやでもそういう人たち、
金玉ってポッドキャストで言っていいの
大丈夫でもさ、そういう人たちほど多分そうなんだと思うよ、
自信がないのかもしれないってすごい思った、
うんうん、なんかその社員がけ社なんて言うんだ、正社員そういう人たちって、
そう
雇用されてる社員が良くないとか、そうとか、いい悪いとかの話じゃなくって、うん、なんだろう、
そこの素晴らしさはあるんだけど、
う
ん、
でもやっぱりなんだろう、私の周りの人たちだけかもしれないけど、そういう経営者の人たちって絶対口稼ぎでもそんな発言もう今の時代ってしないし、
古来はとか言い始めてびっくりしたよねじゃあクレオパトラはどうするんですかって言ったもん、その時そしたらでも酔っ払ってるから確かにクレオパトラはとかってなっちゃってやべえやべえやべえやべえみたいない
やでもそれが悪いとかも多分知らないってことだと思うから、そうそうそう、
教養がないからだと思う、
うん、
久々ってか初めてやったし、やっぱり自分は類友としかいないからいないんだなと思ったし、
そうだね、
もしかすると蓋を開けてみて見れば
たくさんいるのかもしれないよ、
いっぱいいると思う、
私もそういう人出会わないね、もう、
あ、だからこいつらのせいで社会変わんないんだなと思った、原因はおっさんだけ、いやその辺のおじさんでさえもこういう発言しないよって、うん、あの多分ちょっと嫌な気分とか、ちょっと生理前だったらそうなってたかも、
でもあれじゃない、おじさんたちの方がセクハラだのパワハラだのなんだかいろいろ言われるターゲットだけど、30代とか20、30代40代ってまだなんか言われないターゲットっていうのもあるんじゃない、いろいろなものを求められないというか、社会的なそういう責任を問われない、その会社の中にいたらね、もしかしたらね、今ちょっと思っただけだけど、
てかもう会社の体質がそうなんだな、だろうなと思うし、
うん、
やっぱ多分まだ結婚して、なんて言うんでしたっけ、ことぶき退社じゃないけど、結婚したら辞めたり、子供産んだら辞めたりとかっていうのが多分ごく一般企業ではまだまだ、東京でさ、ちょっとうん、こんな考えも良くないかもしれないけど、あ、もしかして地方出身なのかなって思ったの、うん、地方出身の方ってそういう、まあ、だから考え方が全然違うから、うん、あ、そうなのかなって、まあ、仕方ないじゃん育った場所で、うん、全然東京出身これも B かもしれないあ、全然な、うん、そうそう、もういいよ使っちゃって、遠回しに伝わってほしいな、うん、できっと私がこういう発信をしてるっていうのを知ってたらそんなこと言わないから、
知らないだろうね、
知らないんだし、うん、やっぱこう自分が欲しい情報だけを耳に入れちゃって全くアップデートができてない男性なんだなって思ったし、
うん、
でもある意味自分の立場を守るので多分必死というか、
うん、
ちょっと立場というか視点を変えてみると、まあ、国会とかもさ、いつまで経ってもクォーター制、その女性を4分の1ぐらいは女性入れましょうとかっていうのが進まない理由、結局それ決定しちゃったら自分たちおじさんたちが当選する確率がグンって下がっちゃうわけじゃん、うん、ある程度女性を入れなきゃいけないってなったりとか、うん、それって企業になっても役員 何割以上って決定しないのは自分たちの立場が危うくなるからだから、うん、なんかリアルなこう、なんていうの、嘆きというかこう、うん、社会に対するそういう、うん、でね、まあまあまあ、でもとは言っても女性を養うのは悪いことじゃないと思うの、うんうん、なんかこのフェミニズムとかこのジェンダーギャップの話になるときに繰り返しちゃんと伝えておきたいんだけど、私が思うに専業主婦がダメとか女性はみんな働きましょうっていう考えでは全くなくって、うん、そういう人たちはいて全然 OK なんだけど、働きたいっていう女性が出てきたときにその働ける環境がなかったりとか、働きにくい環境っていうのはおかしいよねっていうの、うん、だからそういう人たちがバランスよくちゃんと 対等に男性はそうやってやってるんだから、うん、対等にできるようにしようねもっと言うと男性でももしかしたらお家にもっといたいっていう人がいるから、うん、そこ整えようぜっていう話なわけじゃん、うんうん、それ否定してないんだけど
男女関係なくね
はいいいんだけど、うん、なんかそのそんなに人を養うのって簡単じゃないし、うん、てかそんな覚悟でなんか独立しようとも思うなとも思ったし、うん、なんか
ちょっとダサいね確かにね
そうなのそれでさお会計したらさ全然さもうほぼ割り勘なわけ
最高
払えよと思ってもうそれ
に関
してはもうオチとしてはねはいはいネタとしては完璧オチも完璧やるよとございますって感じなんだけど心の中はありがとうございますなんだけどでこれでオチがまあまあいいよいいよってそのさっきの話の流れでいくとここってなんか全部ごちそうになるパターンだよねってなっちゃって
はいはい、はい、
あでもうん、うん、そのなんかもうなんかこう
予想
通りのその、うん、シナリオっていうか
面白いね
全然やす、うんまあ、いい全然私は普段もちろん自分のご飯は自分で払うつもりですけどやっぱり前のエピソードでも話したじゃん、うん、先輩ずらしたりとかやっぱ女性をこう卑下するんだったら、うん、ちゃんと筋通せって思う、
うんうんうん、
で私が自分の分払うんだったらこっちにもリスペクト払ってもらわないとって思って
困りますよ、うん、
困りますよ本当に金玉ちっさーと
心の中の場合はもう金玉ちっさーなんだけど会いたいなその人もう一周回って
もう、ね、
私は
多分ね会ったらもう私が今話してる情報のもう想像通りのなんていうの人が目の前に現れてびっくりすると思うよ見た目も含めてうわいるみたいなであの変にねちょっとねなんでイケメンって言いたくないんだけど整ってんだよね、
うん、分かる
小綺麗な感じの一瞬あ素敵って多分絶対思うような、う
ん、だから苦労してないんじゃないそのモテてきたしいろんな意味であそう、ね、多分そうあそれもあると思うう
んでもなんか改めて、うん、私もともとその同い年の男の子てかちょっと上の男性苦手なの
うん
そのなんていうのかなプライ変なプライドがありすぎて捨てちまえそうなのって思うんだけど
うん
変に25以上の自分より上の男性たちって特にうちら会社経営してたりとかこういう仕事してるから、
うん、
若干こう下に見られがちみたいな、
うん、
だから嫌だなって思ってたんだけど
あとは人生一番不安な年代なんじゃない
それもあるかもね、
うん、
だから寄り添ってあげようと思った
そう今だって変わるじゃん人生彼ら
うだからもうチンチンちっちゃいからもう寄り添私が寄り添ってあげないとって思った、
うん、
大変だねって、
うん、大事素晴らしいもうミラが大成長したエピソード、
う
ん、これは
あよかったでも心の中はもうずっとお前ちっせいちっせいだってもう本当にもうそれじゃないと心が保てなかったよね本当になんかでもなんかちょっとだけ1000円とか2000円とか多めに払ってもらったのかなだからもうありがとうございます本当にごちそうさまですありがとうございますもうやるからねちゃんと
言ったの
ありがとういいんですかってもちろん払えよって思ったけど
素晴らしい
素晴らしいよね私全然年下5個以上、まあ、年下だからね
なんかね
でも多分なんていうの、うん、心の中で、まあ、こっちの方が稼いでるからもうこれだったら一括おごってやってもいいかもなって思ったの
それはもう
それ最高だとマイクドロップじゃん本当に、うん、だけど
KO
であ全然いいですよもうあの払ってあげようかなと思ったけどちょっと試しちゃった
試しちゃった想像通りだった、
うん
まあよかったねいいネタにしていただいて
ありがとうござい
ます
ヤングボスのごめん本当にねあの皆さん口が悪いエピソードだったと思うんですけどもあのこんぐらいのメンタリティじゃないとやっぱり社会で生きてるやってらんない
いやそれは本当にそう
心の中で、
うん、
ぶち殺してかないと、
うん、
まあだから合言葉はもう金玉実さ
って思ってれば許せるところは確かにあるよね
そうだからこっちが転がされてるように見えて転がすでもこのこれこの社会っていつ変わんのっていうのが、うん、バービーの映画の中ではこれうちらいつまで転がされてるふりしなきゃいけないの、
うんうんうん、
いつこっち対等ですよみたいななんならみたいなのっていつやっていいのっていうのはマジで思ったね、
うん、
いつまで、
うん、
いつまでふりしなきゃいけない、
うん、
いつまでか弱いふりをしなきゃいけないのいつまですごいですねごちそうさまですいつまでやんなきゃいけない
面白いね
いつまでマジで金玉ちっさ
でもこれエコ入るよ最後に
金玉ちっさあーもうしんどい絶対変えてやるこんな社会嫌だもう絶対変えてやると思ったマジで思ったね
東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。感想、ご意見も募集中。ハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、東京は伸ばし棒でお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクから、そしてポッドキャストのフォローボタンからフォローもお忘れなく。 Thank you all for listening. That was Reiko and
Mila.
Bye.